第4水曜日です。今日のカフェテラスのお客様、先ほどご紹介しました社会心理学ご専門の大前守先生です。今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生には人生100年時代を迎えて、60代後半、70代、80代、90代、この時代を老後でもなく、はい、余生でもなく、まあ、第三の人生として豊かに過ごすヒント、はい、心理学の面から紐解いていただいております。今月もよろしくお願いします。
あんまり豊かな話にはならないんで申し訳ないです。
いろんなヒントをね、いろんな角度からお話いただいておりますけども、
はいはい、今月はね、これで4ヶ月目に入るんです。4回目に入るんですかね、
はい、
2月から74歳、ないのはお金だけ、
はい、
あとは全部揃ってるという面白いタイトルの本を紹介しながら、
はい、
まあ、私の感想も入れてお話を進めてるんですけれども、
はい、
この本は牧師、仏教でいうところお坊さんですね。
ああ、そうですね。はい。
牧師、三つ子という人が書いた、
はい、
2020年に出版された、スバル社というところから出ている本です。
はい。
値段はね、
はい、
1300円プラス税。
はい。
今のところは1430円で多分売ってると思う。10% の税金でね。
はい、そうですね、は
い。これなかなか面白い本です。で、今高齢者の一人暮らしの人が多いですから ね、
多いですね、
参考になるかもしらんと思って、
ね、はい、
紹介してるんですけど、この本は6章6つの章から成り立っておりまして、はい、第1章は74歳一人暮らしに満足していますという、
はい、
これが第1章です、
はい、
先ほど言いましたように高齢者の今一人暮らしが多いですからね、
はい、
また参考にしていただいたらと思います、
はい、
で第2章はね、
はい、
月7万円で十分暮らせていますという、ね、これも気になるところですね。
そうですね。
で第3章は寝たきり認知症を遠ざけるための健康管理、これも高齢者にとっては気になる話ですよ ね、
そうですね。
第4章は働くことが日々の張り合い元気の源にという、これもまあ健康法の一つかも分かります。
そうですね。
だから第3章寝たきり認知症を遠ざけるための健康管理と第4章の働くことが日々の張り合い元気の源に、これは関連していると思います。
そうですね、
思いますね、
はい、
それから第5章が日常生活の一つ一つを大切にというテーマなんです、
はい、
これもねよく私高齢者と話するんですけど、もう先のことを考える、あるいは済んだことで悩むよりも今を充実させるということが大事と、まあ、そういう考えで生きるというのも一つの方法ですね。
そうですね。
だからこの一つ、この人も日常生活の一つ一つを大切に、要するに今を大切に生きるという意味だろうと思うんです。
そうですね。
それから第6章がくよくよ悩まずに生きるコツという、これが第6章、
はい、
これは私も一番気になるところやっぱり人間悩んだり苦しんだり迷ったりしますからね、何歳になってもね、
はい、
だからこれは気になるところなんです。
はい、
で今日は第6章のお話をしたいと思うんですが、はい、くよくよ悩まずに生きるコツはね6つの項目から成り立っているんです。
はい、
で1つは人のためではなく自分のためで生きるのが楽に生きられるということです。
はい、
二つ目は誰に対しても態度を変えない、みんな同じように接するということです。はい、これね心理学ではね、我々の研究している心理学、人間関係の中でね、
はい、
誰に対しても態度を変えない、これは大事ですけどね、相手との二人の関係では、
はい、
私はみんなよりほんの少しだけ注意かけてもらってるとか、なんていうのかな、大事にしてもらってる、ほんの少しだけちょっと大事に、みんなよりちょっと大事にしてもらってると思うときが一番情緒が安定するんだ。みんなと一緒ではなしにね。
はいはい、なんかわかります。
あんまりね、この、なんとか、いろんな、世話をしすぎてもらってるということになったら、やっぱりこれは負担になって、みんなに対して申し訳ない、周りに申し訳ないという気持ちがあるんです。だからほんの
ちょっとだけ
みんなより心に留めてもらってると思うときが一番 安定するんですけどね。これは子育ての兄弟関係でも同じことが言えるんで。だから、まあ、そういうコツを、まあ、こっち、対人関係で掴んでるということは、非常に大事なこと。心理学ではそういうことになっているんですよね。
そうなんですね。
で、三つ目は、ちょっと話それましたが、三つ目は、
はい、
人間関係で消耗しない、切り替えのコツ。
切り替えのコツ。
人間関係ってやっぱりいろんな問題、失敗があったり、
はい、
いらんことを聞いたり言ったりしてしまったということがありますから、その時にどう切り替えるかという、
はい、
これが三つ目のテーマです、
はい。
で、四つ目はね、子育ても介護も目標は相手の自立。これは当たり前のことですよね。はい、これもあの家族へとせたらのところで話をしましたが、はい、あのその子が一人で生きていけるようにすることが子育ての最終の目的だって、ね、これは河合駿先生、猿学者の河合駿先生がよく、河合、ごめんなさい、河合正雄先生、
はい、河合正雄、お兄さんの方ですね、
お兄さんの、河合正雄先生が言われていますけど、
はい、
子育てというのは結局その子が一人で生きていけるようにすることが子育てなんだということですよね、
はい、
でこの水子さんも子育ても介護も目標は相手の自立なんだという、はい、これ下手をするとね、
はい、
共依存、共に依存し合ってしまうことに陥ってしまう、はい、相手は私がお母さんがいなければダメだと思うし、お母さんも私がこのいなければこの子がダメになってしまう、これはお互いに依存し合っている、はい、共依存の関係になってしまう、
はい、
でお母さんが子供に関わっているということは共依存になってしまって、その結果あのカラノス症候群という前お話ししたね、
巣立っていった後から
そういう症状が起こってくるわけ、その子が出ていってしまうと、だからあの相手の自立を目標にしてて、
はい、
いうことが大事なんですよね、
はい、
それから5つ目はね、
はい、
つい人と比べてしまうのは人間なら当たり前の反応だ、
うん、
これもよくあの人はいいな、それに引き換え私はとついつい思うことがありますよね、うんうん、
はい、
これは人間の当たり前の反応なんだけれども、それをうまく乗り越えていくことが大事だということです、はい、それから6つ目はね、周囲を見渡せば必要なものは全部揃ってる、
うん、
でこれが本のタイトルでもあるわけ、ないのはお金だけ、
はい、
あとは全部揃ってるという、
そうですね、
はい、こういうことなんですよね、でこれをちょっと私が気がかりというか、あの気になったところというか関心を持ったところをお話ししてみますとね、
はいはい、
この章の最初は今言いましたように、何かをするときに人のためではためにだと思うと、これだけやってあげたんだからもっと感謝されたいと思うようになってしまう、自分のためにやっていると思ったら相手に見返りを求めなくなってしまうという、で気持ちが非常に楽になるというふうにこの三子さんは言ってるんです。要するに自分のため、相手のためではなしに自分のためにしてあげる、自分の修養のためとか自分を磨くために相手にしてあげると思えば非常に生き方が楽になると、こういう話ですよね。で相手に見返りを求めなくなると楽になる、我々人間はついこれだけしてあげたんだからな、お礼の一言も言ってほしいなとついつい思ってしまうということですね。で誰かに何かをしてあげるのは自分がやりたいからやってあげてるんだという、はい、そういう気持ちになることが非常に大事だということですよね。すべては自分の人のためではなく自分のためと考えることが、三子さんは大事だと言ってますわ、
はい、
まあ教会の牧師さんですから、信者からいろんな悩み事とか、
はい、
困ったこととか、あるいはその聞いてほしい相談事なんかがあるから ね、
そ う、 でしょうね。
そういうことになると相手のためにしてあげるんではなくって、はい、自分も一緒に悩んだり苦しんだり、悲しみを共有したかったからと思った方が気が楽だ、まあ確かにそういうことは言えると思いますよね、はい、我々その凡人はなかなかあの俗界に住んでいるとそう思わずについついこんだけしてあげたんだからなと思ってしまいがちですよね、
はい、
そして自分で、この光子さんはね、自分でできないと感じたら無理をしないこと。なんで私ばかりと不満が出てきたら早めにやめるという。うん、
あ、
でも人間関係やめたくてもやめられないということもありますよね。なかなか難しいところですよね。しかし、まあ、無理をしないということは大事です。
そうです、
頑張らないけど諦めないという言い方もあるという話もしましたし、はいはいはい、あるいはその山登りでも引き返す勇気ってよく言われますよね。そんなことを考えると、無理だと思えばすぐ引くという、手を引くということ、
はい、
これはなかなかできないかもしれませんけど、
そうですね、
息も戻りもならないということもよくありますからね。でも要するに結論としては、何事も自分のためにやっていると考えるようになったら、生きることがずっと楽になったと言っていますけれども、やっぱりそういうことだろうと思いますよね、
はい、
でよく情けは人のためならずなんて言葉もありますけどね、
言葉だて、はい、
これをね、若い子に聞いてみたら面白いですよ、情けを人のためならず、二つ解釈があって、
はい、
一つは回り回って自分に返ってくるという言い方と、情けをかけると相手のためにならないという、どっちやというふうに聞きましたらね、正解は前者の方なんですけど、後者だと思ってる人がかなりいますわ。なかなか面白いですよね、なんていうかな、かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻めという言葉があります。だからなかなか難しい、人間関係って難しいですけどね、でやっぱり自分が成長するためとか、自分の精神を磨くためとか、あるいは精進するためと思ったら良いと分かっているけれども、なかなかできないというのが人間、特に凡人としてはね、そういうことなんですけれども、まあ宗教家としての生き方といえばそれまでですけれども、私たち一般人には通じる話でもあるべきだ、そういう心構えで生きるということは非常に大事ではないかと思いますよ ね、
そうですね、
それでまたあと後半にしましょうか。
はい、はい、分かりました。じゃあちょっとここで1曲お届けしていきましょう、はいはい、今日は豊かな第三の人生のすすめということで、社会心理学ご専門の大前守先生にお話を伺っております。では後半もよろしくお願いいたします、はい、
74歳ないのはお金だけ、あとは全部揃っているという本の紹介をしているんですけど、
はい、
最後の章第6章はくよくよ悩まずに生きるコツということで、その一つ目の項目が、
はい、
人のためではなく自分のためで生きるのが楽になるという話をちょっとしてみました、
はい、
でだから要するに何事も自分のためにするんだ、自分のためにやっているんであって、人のためにやっている相手のためにやっているんではないと思うことが楽になる生き方だという話をしたんですけど、でもそういう光子さんも私の中にもやっぱり人よりも上に行きたいという気持ちが根本的にあると、だからこの人も、まあ、人間の感情としては同じようなところがあるんですね。でだからあえて少し何でも控えめにしているという、そういう自分をいさめてる、控えめにしよう、ということですよね、これちょっと話がそれるかもわかりませんけどね、人間関係というのか、チームワークというので仕事、チームで仕事をするときに、この出しゃばり、何をすれば出しゃばりになるかということを考えるということは非常に大事なことですよね。
で
私がね、社会心理学でよく学生たちに言うのはね、チームワークのためにちょっと話がそれるかもわかりませんが、4つの原理っていうのがあるんです。
チームワークの原理ですか。
チームワークのための4つの原理、1つ目はね、目立とうとせずに仕事を、自分の仕事を遂行する。2つ目はね、自分の役割を自ら進んで探して、今自分は何をしたらいいかということを自ら進んで探して、それから3つ目は人に対して気さくに近づいていって雑談する能力を磨く。気さくに近づいていって雑談する能力を磨く。4つ目は何をすれば出しゃばりになるかを知っていること。 これが大事なんですよ、
はい、
チームワークね、仕事するときで、
うん、
要するにまだ人間の悩みの多くっていうのはやっぱり人間関係に関することが多いですよ ね、
そうですね、
考えてみますとね、うん、で人間関係でその消耗しない切り替えのコツについても触れているんです、うん、この三津子さんはね、はい、で牧師であるという点が私たちと凡人と違うんですけれども、修養とか修行とか研鑽を積んでいますのでという点もなきにしもあらずですけれども、つい人と比べてしまう、うん、これは人間の当たり前の反応だというふうに三津子さんも言ってますわ。だから我々もつい人と比べて、あの人はいいな、それに引き換え私はと思ってしまいますよね。でもこういう修養を積んだ牧師さんでもそういうことがあるということを聞くというのか、知るとまあホッとするというのか、ね、
すごくあの親近感が入ってきます。
この人も普通の人間だなと思い、はい、まあ、親近感を覚えますよ ね、
ね、
はい、妬みとか嫉妬といったものはずっと人間にとってはもう克服して生きている一つの事柄かもしれませんですよね、で三津子さんも相手が自分より才能があったり、羨ましいと思うことがあったりすると、あの人はすごいな、うん、それに引き換え自分はダメだと思ってしまうというんです、でその時にこの人はどうするかと言いますとね、
はい、
人と比較するのは自分の本能だと思うと言っていながらも、どうするかというと、やっぱりこの人はダメダメ、人と比べないと自分に言い聞かせるっていうんです、そこがまあなんていうのか、宗教家の違うところ、
うん、
いや自己研鑽積んだ人の違いと言えるかも分かりませんけどね、ここからがまあいわば信仰のある人の強みでもあるというの。で三津子さんはね、
はい、
これは普通の人間ではなかなかできないことなんですけど、
うん、
だから夜は神様に祈り、うん、ごめんなさいと反省するっていうんです、ちょっとコピーしていきましたので読んでみますとね、
はい、
三津子さんはね、神に祈ると心がすっと落ち着く、
うん、
神様との関係はいつでも自分と一対一の関係、そこに他者は入ってきません、神様は常にありのままの私を受け入れてくださる、そして愛してくださる、神様に祈ることで私は私という気持ちを取り戻すことができますと書いてます、
うん、
これはね、今度また取り上げようと思っている本でもね、はい、先祖さん、仏さんにね、毎晩その、なんていうのかな、仏教の言葉を唱えて、
は
い、お経をあげることによって、その反省するという、そういう普通の信者でも、仏教を買ってか信じる人でも、やろうと思えばできることでもあるんですよね。
そうですね。
私たちはさらに苦しむという、かどうかが困るのはね、
はい、
人間関係でこちらのことを分かってもらえないという時、これは苦しむというか困りますよね。
そうですね。で
もっと困るのは、
はい、
誤解されるということです、
はい、悔しいですね、
そんなつもりではなかったというのに誤解されてしまうことはよくありますよね、この時はね、本当に苦しみますというのか、辛い思いをしますけど、これを乗り越えるのはね、そのことを考えないことしか、それに何というのか、こだわらないことしか方法はないと思います、
うん、
それしかないですね、相手の気持ちは変えることできませんから ね、
そうなんですよね、
こっちがこだわらないようにするというのか、もうそのことを考えないようにするということしか方法はないのではないかと、まあ、そんな思いがしますよね、でこの6章の締めくくりはね、
はい、
周囲を見渡せば必要なものは何でも揃っているという、これ今前半言いましたですね、はい、
そうでしたね、
という締めくくりなんです。で今は全部揃っていて満ち足りているっていうんです、
はい、
で温かい家があって、健康な体があって、今日食べるご飯があって、空は青い、花は美しい、お金も今ある分で十分だと、そういう要するに要求水準が、まあ、あまり高くないという、これは一つの、満足する方法かもしれませんね。
樽を知るって感じですね。
そうですよね。そう、確かに樽を知るんですよね。 消欲にしてたろうし
ね。あ、そこもつくんですね。
そういうことですよね、はい、でよく言うことですが、もっと進んど足らざるに足るを感じるという。
あ、はい、
そこまでいけばもうなんていうの
か、達人ですね。
仙人のようなところ。
本当です ね、
ね、まあ、要するに何かが足りないと思うのは人と比べているからだというふうにこの人は言ってますわ。
そうですね、
だから人と比べない私は私だと自分に言い聞かせるということが大事かもしれませんですよね。で、まあ、心穏やかに生きるために参考にすべきことだと思いますね。で、私の記憶違いかもしれませんけど、あの作家の園彩子さんも、
はい、
この人もねクリスチャンなんです。
そうですね、
この人はカトリックの信者なんですけど、
確かそうでしたね。
国際協力の仕事をして貧しい国の人々を見てるとね、うん、まあ、布団の上で寝られるだけでもありがたいという、
うん、
そういう気持ちになるとおっしゃってます。だから、あの暖かい家があって健康な体があって、うん、今日食べるご飯があって、うん、空は花は美しい、お金は今あるだけで十分だと、
うん、
そういうふうに自分は思って生きているというふうに言ってらっしゃいます、
うん、
で、ついでにこんな話もありますね。これもこの園彩子さんの名言だと思うんですけどね、
はい、
幸福を感じる力は不幸の中でしか養われない、
は
あ、だから不幸がなかったら幸福も気がつかない。要するに闇がなければ光がわからないというのと同じようなことですよね、
はい、
だからやっぱり物は思いようということかな。
結局そうなんですよね。自分の思う気持ちがどうかということで。
そうですよ ね、
ね、
だから何事にも感謝するという気持ちが大事かもしれませんですよね、三津子さんという人はどんなことがあってもそこに良い部分を見つける。
あ、
これもなかなかできない。我々よく学生にも言うんです。人と接触するときには相手の良いところを見つけましょうなんて言いますけど、はい、なかなか難しいことですけどね。悪いと欠点はすぐ気がつくんですけど。
そうですね。
あの、例えば三津子さんがね、
はい、
病気になっても早く見つかってよかったとか、
はい、
あるいは掃除をするときも筋トレができたとか、 あるいは大変なことを楽しもうと思う気持ちがずっと持ってるという、それが大事ですよね、でこの本の結びのところね、どう書いてあるかと言いますとね、
はい、
私は聖人君子でもありません。いつでも悩み迷い苦しんでいます。泣くことも怒ることもあります、
うん、
ありのままの自分を大切にしてこれからも生きていこうと思います、うん、まあ、そういう生き方をする人ですよね、でこの本のタイトルは何回でも言いますけれども、74歳ないのはお金だけ、うん、あとは全部揃っているという、
うん、
まあそういう表題ですけれども、
はい、
要するに著者は製品にして豊かな第三の人生を送っていると言えると思うんですよ ね、
ね、
牧師はお金とか財産とは無縁な仕事なんです。だからお金がないならないで工夫して楽しく暮らすという、うん、だから今の与えられた環境の中でどういうふうに楽しむかということを考えた方がいいということだろうと思いますよね、だからその今も言いましたかも分かりませんが、過去のこととか将来のことを考えても仕方がない、今ここを大事に生きるという生き方も一つの方、豊かな第三の人生の生き方かもしれませんですよね。だから人生の豊かさというのは使えるお金の量とは無関係だと、はい、こういうことが言えると思うんですよね、はい、で私ね、この本の最後にね、はい、ぜひ皆さんにお伝えしたいことがあるんです。それは何かと言いますとね、はい、あの夫婦関係で誰でも危機があるっていうんですね。でちょっとねこれ私コピーしてきました。読んでみますよね、
はい、
これはね誰でも当てはまることだと思うんです。私が今まで一番苦しかったなと思った経験は40代の時の夫婦のすれ違いでした。夫は仕事でほとんど家にいない、私は4人の子の子育てと教会の仕事で忙しい、一緒にいる時間が短くなり相手のことが信頼できなくなりました。 夫が教会員と談笑しているのを見ると私の悪口を言っているのではと疑うこともありました。娘たちからはお父さんとお母さんはいつ離婚するのと心配されるほど険悪だった時期もあった、うん、そんな時期が10年ほど続きましたが、年を重ねだんだん相手の気持ちが理解できるようになって、どうにか離婚は回避できました。とても苦しい体験でしたが、試行錯誤したことで人の気持ちをより深く理解できるようになりました。だからこんな牧師さんの夫婦でも危機はあるって、
そうなんですね。だから
夫婦関係で危機というのか波風の立たない夫婦というのは少ないんではないかなと思いますね。平穏なままの夫婦というのはほとんどと言っていいぐらい少ないんではないかと思う。そこでね、これも一回言ったかもわかりませんが、もう一回ニューモラルという、はい、モラロジーの冊子があるんです、
はい、
それ私毎月誰か送ってきてくれるんですけどね、それを見てましたらね、夫婦関係でこんな名言があったんでちょっと書いてきました。
はい、
一つはね、はい、20代の夫婦は情熱で結ばれ、
はい、
30代は努力、
は
い、40代は忍耐、
はい、
さっき の三津子さんの話も忍耐ですよね、はい、まさに忍耐で乗り越えた、50代になれば諦め、60代まで来ればいたわり、70代の夫婦は感謝で結ばれる。これなかなか名言だと思うんですよ。
本当ですね。
だからね、これ80代90代はないんです。
あ、ないんですか。
おそらくこの本はもうかなり前の本ですから、80代までその人生100年時代70年くらいで終わる時の文章だと思うんですよね。で、私80代の夫婦を考えてみましたらね、80代というのはどうかなと思いましたら、慰め、あるいは80代は達観と言った方がいいかもしれませんですね、人生を達観するという言葉がありますけど、私だったら70代の夫婦は感謝で結ばれる、80代は達観という言葉を使いたいと思いますが、やっぱりもう人生最終の段階に入ると達観の心境が大事だな、まあ、そんな気がしますね。で、これがね、なかなか私気になるというのか、ホッとするというのか、夫婦関係というのはそういう、やっぱり40代というのは忍耐で乗り越えるというふうにニューモラルの中にも書いてありましたが、こういう危機というのは大抵の夫婦の中では1回や2回はあるんではないかな、それを乗り越えて、いたわりとか感謝で結ばれるようになれば、それはまあ普通の夫婦関係ではないかな、まあ、そんな気がするんですよね。で、五木ひろゆきさんの話を私よく出すんですけどね、五木ひろゆきさんもね、こんなことを言ってらっしゃいますわね。人間の一生に価値があったとか無意味だったとかの物差しは不要だ、いらない。
そうです、ね、
大切なのは幸せの期待値を低くしておくこと、これは私も言いました、要求水準を下げるということね、そういう大切なのは幸せの期待値を低くしておくことであり、今日一日を大切に生きる、それだけでもう十分だという、いつしかそういうね。で、それはなぜならなかということ、なぜならと言いますと、人生の目的、これ人生何のために、人生の目的って何だろうということなんですけど、五木ひろゆきさんは、人生の目的は生き抜くことだから、生き抜くということが人生の、どんなことがあっても生き抜くということが、これが人生の目的だというふうに、五木さんは90歳にしてそういう、まあ、心境に達したということだろうと思いますね、
はい、
だから大切なのは幸せの期待値を低くして今日一日を大切に生きる、それだけでもう十分だと、そういうことですよね。だからこの牧師三津子さんも今過去を振り返ったり将来を心配したりすることではなしに、今ここにを心を込めて生きること、これが大事だと、 まあ、今日の話はこんなことで終わりにしていただきたいと思います、はいはい、
ありがとうございました。お話しいただきましたのは、毎週土曜日9時40分から放送、家族エトセトラでもおなじみの港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
次回は第4水曜日5月24日になります。3時10分からお送りしてまいります。そして本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、ハニー FM ウェブラジオアーカイブからお聞きいただけます。来月の放送もぜひお聞きください。